こんにちは。今日は井上光陽さんの論考集、教育共同への道。この抜粋資料をもとにですね、教育の新しい動き、これを一緒に探っていきましょう。
よろしくお願いします。
今回扱う資料は、学校教育が、学校の壁を越えて、地域社会とどう手を携えていくべきか、という点を深く掘り下げていますね。
そうですね。
今日の目的は、新しい学習指導要領で言われている社会に開かれた教育課程、これが具体的にどういうことなのか、
はい、
そしてそれを誰がどのように実現していくのか、その核心に迫っていきたいと。
大事な視点ですね。
では早速読み解いていきましょうか。新しい学習指導要領の中心的な理念に、社会に開かれた教育課程というのがありますけど、
はい、
これは一体どういう考え方なんでしょう。
ここで興味深いのは、教育がもう学校だけの仕事じゃないよっていう、大きな方向転換を示している点なんです。
学校だけじゃないと。
学校での学びと、その実社会とか地域の資源、これをこう結びつけることを重視してるんですね。
なるほど。
これからの社会を作る子どもたちが、社会とか世界と向き合って関わり合いながら自分の人生を切り開く、そのために求められる資質とか能力、これを明確にして育んでいこうと、そういうことなんです。
ふむふむ。学校と地域をつなぐと。理念はよくわかりますけど、じゃあ具体的にはどうやって実現していくんでしょうかね。
まさにそこが教育共同というキーワードになってくるわけです。
教育共同。
ええ。これには具体的な仕組みと、あとはやっぱり意欲ある人々、これがどうしても必要になってきますね。
仕組みと人ですか。
学校教育と社会教育、地域教育がいわば車の両輪みたいになって初めて機能する、そんなイメージでしょうか。
なるほど。車の両輪。資料にはその具体的な連携の形もいくつか挙げられていますよね。
そうですね。
例えば栃木市の栃木未来アシストネット。
ありましたね。
これは学校、家庭、地域をつなぐネットワークで、公民館を拠点にしてコーディネーターの方が活動されている。
良い事例だと思います。
他にもありますか。
大阪の愛知、ここでは元教育長がかなり強いリーダーシップを発揮してですね、
へえ、
ちょっと警戒化していた社会教育委員の会議っていうのを刷新して、ゼロだった社会教育主事を新たに養成して配置したと。これは見事な例ですね。
トップダウンでの改革ということですね。
そうです。あと福岡の F 市、これはまたユニークで、合育という名前をつけてるんです。
合育。
はい、社会教育を合育と名付けて、合育カレッジっていう、こう循環型の学習システムを作ろうとしてるんですね。
はあ、合育カレッジ、面白いですね。栃木のネットワーク型、大阪のトップダウン型、福岡の独自コンセプト型と、本当に多様ですね。
様々です。
ただやっぱりこれらの仕組みを動かすには、その地域側の社会協力を担う人々の存在がすごく重要になってくるということでしょうか。
まさにおっしゃる通りです。
資料を読み進めると、その担い手の方々の、なんていうか、現実にも光が当てられていますよね。
そうなんです。この社会に開かれた教育っていう理想を、こう最前線で支えているのが、実は必ずしも安定した立場の方々ではないという現実があるんですね。
なるほど。
例えば沖縄の有志、すごく意欲的な非常勤の社会教育指導員の方々がいらっしゃる。その方たちが中心になって、ある意味手弁当で自主的な勉強会なんかを企画実行してるんです。
熱意は素晴らしいですね。でも、
しかしその方たちは、その低い報酬であるとか不安定な雇用形態の中で活動しているというのが実情なんです。
それは厳しいですね。
だから持続可能性という点では、これはかなり大きな課題があると言わざるを得ない。
連携を進めたいという理想と、それを支える資源とか体制の現実との間に、ちょっとこうギャップというか緊張関係があるわけですね。
そういうことになりますね。
これは教育共同を進める上で本当に革新的な問いかもしれませんね。こうした中で、公民館のような地域の場の役割というのはどう考えたらいいんでしょう。
公民館は非常に重要な拠点だと思います。
やはり
橋の半田川公民館の実践にこう刺激を受けて、遠くエジプトで公民館を作ろうっていう動きが生まれたなんて話もあります。
へえ、エジプトでですか。
ええ、 これは地域住民主体の学びとかつながりの間としての公民館の可能性が国際的にも認識され始めてるっていう証拠ですよね。
すごい話ですね。
これも社会に開かれた教育課程の核となる考え方、つまり地域全体で学び合うっていうことと深く結びついてるわけです。
なるほど。学校だけじゃなくて地域全体が学びの場になってお互いに作用し合うと、
ええ、
そう考えるとこの教育の変化っていうのは単に学校の中だけの話ではなくてリスナーの皆さん自身の生活とか地域にも関わってくる大きな問いかけを含んでいると言えそうですね。
全くその通りだと思います。だからこそ最後に皆さんにこう問いかけたいことがあるんです。
はい、何でしょう。
学校がこうして社会に開かれていく中であなた自身の地域あるいはあなたの持っているスキルとか経験もしくはあなたの職場がですねこの大きな学びのエコシステムの一部となるにはどうすればいいでしょうか。
自分の関わりしろということですね。
ええ、従来の学校教育の枠を超えてどんな貢献ができる可能性があるかちょっとこれを機に考えてみていただけると嬉しいかなと思います。